今回聞きたいのは、まあこれ留学ラジオなんですけど、聞きたいのはですね、前あったのが何なんだ、前あったのがセブの EV の時なんですけど、
はい、
あのあと EV を延長した後に今ビリンタで勉強してるんですね、
はい、
だからあの学校の違いとか学校の特徴とか前よりさらに分かると思うんですよ。前インタビューした時は EV でもうめっちゃやってる時ですよ。でまだなんかちょっとね、頑張ってるけど成果はあるのかないのかとか、あとはもう正直ちょっとしんどい的なのを言ってたと思うんけど、その後やり取りでレベルが上がって、クラスのレベルも上がって、でなんか1ヶ月に1回のレベル試験でかなり好成績を収めたり、そういう情報が入ってきてたわけなんですよ。実際そうなんですかね。その月1の成績でなんか結構いい結果だったんでしょ。
あのレベルごとにテストが違うんで、
うんうん、
その、まあ、そのレベルの中では
いいんです、はい、でもそれでもいいんじゃないですか。
そうですね。
でこれでレベルが昇格したら、はい、周りの生徒の質が変わった。
はい、すごく変わりました。
だからグループレッスンでやっぱりあの初級レベルだったら、周りも初級やからレベル上がった方が多分やる気出るんでしょうね。
すごく出ます。私はその最初のレベルではまだ余裕があったんで、勉強しないといけないっていう
プレッシャーがなかった、
ね、全く感じなくって、どちらかというとちょっと楽だなぐらいで、
そうなんだ、
あの内容は楽だなっていうのがあって、うんうんうん、でもまあ上がレベルが上がったことで先生の質がすごく上がって、うん、EV に関してはそのある一定のレベルが上がると全く授業の内容が一変して、先生も、もうかなりの私はプロフェッショナルだと思うんですけど、きつい、厳しい、
さらにきつくなる。
もう
だってその最初の時も結構きつい言うてたよ。
そのきついはただの環境がきついっていう、その朝の起きる時間だとかルールがきついとか、そういったことだけに特化した発言だったんですけど、
授業の内容がきつくなる。
授業の内容がきつくなりました。
宿題が多いの。
宿題は人によって出るか出ないかは変わります。私の場合はあんまり出なかったんですけど、授業の内容がきつくて、もうテンポが速い、単語も難しい、で、内容も厳しい、で、まあまあできる人が増えるので、
周りがね、
周りが、はい、の環境がかなり変わる。クラスメートの、
じゃあなんか背伸びしてもレベル高い方に入った方がいいですか。
いいと思います。
そうなんや、はい、それ自分で選べんの。
選べないです。
選べないなるほど。じゃあ頑張ってなんか突破するしかないですね。
突破するしかないで、まあ、EV の場合ですだと、まあ、その月1のレベルアップテストになんとか合格すれば上のレベルに行けるので、あの長くいれば上のクラスに行ける可能性もあるし、あのその受ける価値がすごくあるという声が多かったです。で、
あ、試験受けてレベル上上げた方が勉強するのがいいと、
はい、その一定のレベルを超えて受けてる友達あの声聞いてても本当にためになったっていう。
それ入学試験時の最初入った時にレベル分けがあって、レベル高かったら最初から高いとこ行くんですよ。
そうですそうです。ああ、
でもレベル低かったら勉強して1ヶ月後にまたレベル試験受けて上がる。
そうですそうです。
なるほど。でレベル上がって周りの刺激を受けてさらに勉強しますよね、
はい、そこでやらないとと思って、なんかそこからスタートします。どっちかっていうと。
あ、そうなん
や。最初の1ヶ月は
僕と会った時はまだエンジン入ってなかった
ね、入ってなかったですね、今考えたら。
なるほど。でさらに勉強、それ勉強時間が変わるんですか。勉強時間、質が変わるんですか。
質が、勉強な、授業の内容の質が変わる。
自分の自習とかの質も変わるん
ですか。あ、そうですね、変わりますね。
変わった。
やっぱり単語、私の場合ですけど、単語をインプットしてそれをどんだけアウトプットできるかに、
うんうんうん、
意識をかなり持つようになりました。その前のレベルの時は 自分で授業についていけちゃうから、うん、そこまでの意識も
ついていけてた
しなかったですけど、意識が変わってから周りのクラスメートが使う単語がまず難しくなって、自分もそれにこうついていくことが一つと、それに刺激されて、で自分の、うん、アウトプットを意識するようになって、でそこからちょっとずつ英語の話し方が分かってきたような気がします。
あの前インタビューした時はマンツーマンの使い方が分からないって言ってたんですけど、その後分かってきたんですかね、
ちょっとずつ。はい、
それどう使ったらいいですか。
いやもう私の場合ですけど、うん、覚えた単語をどれだけマンツーマンでナチュラルに使えるかっていうことにかける。それは一番できるのはマンツーマン。
だからグループの授業はどちらかというとちょっとインプット寄りになるから、
そうですね、
そこでインプットしたものをマンツーマンでアウトプットするからね。
そうです。
知識とか文法とかを学ぶから。
そうですね。なんかやっぱり
それはつながったと。
そうですね。先生がグループの先生がやっぱりしっかりしてて、うん、今考えたらちゃんと詰め込むべきものを無理やり詰め込んでくれたんだなと思いました。
今思うと
それをフィリンターに来てからなんかちょっと感じました。フィリンターに、
うん、そうか。え、じゃあちょっとフィリンターの前に EV 終わらせたいんですけど、 EV はレベルが上がってから何ヶ月いたんですか。
2ヶ月。
1回延長しましたよね。
1回延長しました。そのレベルが上がって、うん、質がすごく良くなって、うん、自分はもうちょっとここで勉強したいと思ったんですね、うんうん、だから延長しました、
うんうん、トータル3ヶ月。
はい。
でそのさっきちらっと言ってましたけど、あの遊郭ラジオに出てきたドナルド君が入ってきたんですか。
あ、ドナルドは最初からいたんですけど、同じバッチメイトで入って、でもドナルドは元からレベルが高くて、
はいはい、
でも何だろう、私が上がった、うん、ドナルドもまた上がったんですけど、この上、うん、ある一定のラインから上のレベルは生徒数が少ないんで、
はいはいはい、
ちょっと一緒になる授業があるんですね。
だできる子やったんですよね。
そうそう、すごくできる子で、
はい、勉強もしてたんですよね、
うん、元から賢かったし、私はジェネラルコースで3ヶ月いたんですけど、ドナルドは IELTS、うん、コースだったの。 IELTS のマンツーマンの先生はやっぱりすごく厳しくて、うん、IELTS コースは宿題がすごい出るし、うん、単語も難しい単語を使わないと、うん、作文とかでは全部チェックされたりして、ドナルドは IELTS に変えたことでモチベーションがさらに上がったっていうのを言ってました。
うん、もともと ESL?
ESL、ね、ASL ドナルドは2ヶ月して、うん、で最後やっぱ2ヶ月で結構慣れちゃうんですよね、周りの友達もそうだったんですけど、ここ2ヶ月でもう慣れてモチベーションが下がるっていうのは確かにあります。
うんうんうん、慣れちゃってね、
うんうんうん、
で今回は IELTS を変えてまた
持ち直したって言ってました。
なるほど。で神田さんはレベルが上がったことで感なんか
感化されて、はい。だからそこでグループの大切さもからすごく感じました。前はグループレッスンは緩くてなんかちょっと息抜きみたいな感じだったんですけど、うんうん、上がってからは厳しかったから、で友達に刺激を受けるいい機会でした。はいはい、
みんなできるから。
うんうん。だから
それで3ヶ月やって。終了しようと思った。
終了しようと思います。
それ僕どういうふうに相談されたんだかな。
いやでもやっぱり
多分ね、一番最初僕前会った時は、まあ、どうにでも疲れてるなと思ってちょっとそれ心配だったんですよ。
はい、
ちょっと疲れてませんかみたいな。でもその後ね、慣れていくわけじゃないですか。これ留学相談ですごい難しいのは、みんな8時間もできる気がしないって。で実際僕も長時間学習が一概にいいとは言えないと思うんですよ。合わない人もいるし、でもなんか自分が無理と思って少なくしたら多分その人永遠に長時間集中できないですから、やっぱりそのできへんと思ってるものをやって、まあ慣れたら8時間集中できるようになるわけじゃないですか。で長時間学習できる人っていうのは多分そうやって自分のリミットをどんどん増やしてきた人だと思うんで、その本気なんやったら負荷かけてみてもいいんじゃないですかっていうのはあるんです。結果的にめっちゃ勉強してますよね。
はい、
いちいち何時間ぐらいやってるんですか。
EV では だって
8時間でしょ、8時間のか
授業とセルフスタディ2時間と、なんで多分12時間弱ぐらい勉強してるんじゃないですか、
ね、
みんな
ですよね、
あの必然的にそうなります
なるんですよね、仕組み上、
はい、
みんながそれが当たり前なんで
当たり前ですね、
やっぱそれがするんですよね、すごいな、だって他の学校行ったら周りが8時間ぐらいから9時間ぐらいやってたらちょっとやってる感じになった
り、今はだから物足りないしちょっとすごいなって言われますよ、やっぱ同室の子に、
うん、集中力が、
集中力とかしちゃ
勉強してるから、
はい、部屋でも、
じゃあ今そっからフィリンターに移動になったんですけど、はいはい、多分僕が相談を受けて、まあ、ある程度基礎を固めたから、はい、これからちょっと環境を自分でうまく使いながら、自分の勉強した子にフォーカスしたらいいんじゃないかっていうのでいくつか提案したのかな、その中のフィリンターが多分あったんですよね、
はい、
で多分自分でも何か調べてましたよね、
そうですね、あの中村さんにフィリンターが、まあ、ビジネスコースか、うんうん、トーフルのコースが IELTS か、はいはい、いいよってなんか言ってもらって、うん、で私は友達が TOEIC で CIA に行くって言ってて、であのどっちにしようかなっていう、はい、
あ、それがさっきの CIA に行った、
そうですそうですそうです、
女子会してたよ、
そうそうです、
じゃあ今も CIA と比べれるわけですね、
そうです
ね、比べれるっていうか、その人は CIA 行ってたんでしょ、
はい、今まさに1週間目ですけど、
あ、そっかそっかそっか、へえ、
来る
ね、面白いですねいやいや、でもいいじゃないですか、はいはい、で、フィリンターで僕多分ユオさんを紹介してもう直接聞いたなって言った
んで、そうですね、 LINE ID 教えるから、はい、そうどうぞみたいな、
はい、直接聞いてみたいな、そしたらなんかしっかり対応していただいたんでみたいな感じだったんですよね、
すごい私の思いを全部ユオさんに言ったんですよね、うんうんうん、あの、はい、今までの経歴っていうか EV でやったことと、うんうんうん、あとこれからちょっとまたどういう風に伸ばすか迷ってるけど、うんうん、その中谷さんからビジネスとがいいって聞いたんですけどみたいなことを言ったら、はい、ビジネスがおすすめでいいと思うっていうことと、まあ、なんか私はどのくらい伸びるかとかそういうのを気になったんで、まあそれは人によって個人差あると思うんですけど、ユヨンさんはどう感じますかっていうのを聞いたんですね、そしたら人によるけど、でもみんなここまで伸びると思わなかったって言って帰っていく人が多いっていう風に、まあもちろん学校側の意見ですからあれですけど、私はそれをもう信用して
自信ある、何だろう、
行きたいなって思います、そうです、
はい、なんか先月なんかナンバーワン学校に選ばれてますからね、何か分かる、
すごい自信、そうですね、ありますよね、本当にいいビジネスコースはみたいな言い方を、そう、あの、ね、見学に行った時もされましたし、見学、ね、はい、見学行かせてもらって、はい、
それで決めて行ってみて今2週間、
そうですね、
でビジネスコース取ったんですよね、
はい、
で予想通りのところと予想通りじゃなかったところ、さっき言ったその周りはやっぱり勉強そこまでしてないんですか、EV と比べると、
そうですね、まず環境が違うので、うん、あの、うん、セルフスタディの決まった時間とかがないので、
ま
あ
まあ、朝起きれなくなったら言ってましたね、早速、
そうですね、あの EV はみんな8時間絶対決まった授業をみんな一斉にするんですけど、うん、フィリンターは
人によって違う
んですね、違うんで、うんうん、空いてる時間があるんですよ、空き時間、
人によってはね、
そう、うんうん、あ、私は朝の時間がないんで、はいはい、寝てます、
何時に起きてるんですか、
8時半ぐらい
前5時50分に起きてたのにもうすっかりそれで2時間減った
わけ、ね、怖いですね、ね、もう2時間減っちゃったどうしよう、
そう、なんか選手やった時にもう早速朝寝てます
そうそう
1週間で、
そうですね、もう怖い、
そう、でももともと神田さんの問い合わせが私は周りに流されるんで、そうそう、厳しいところで強制された方がいいんですって言ってたからめっちゃ厳しいとこ紹介したんですね、
本当ありがとうございます、 EV に本当に行ってよかったと思って最初にも EV に行って本当に
正解、そこで鍛えられて、
はい、本当に
しんどかったけど、
全然今はだから物足りないですもん、なんか
すごいです、ね、
今日の CIA の子も物足りないって言ってました、
あ、そうなんや、
うんうん、やっぱり
最初にめっちゃスパルタ食らったから、
そうそうそう、
今セミスパルタ行くときたらともう
で、やっぱりみんな意識がなんでか、まあ、もちろん真面目じゃない子もいるんですけど、 EV ってなんかすごくまとまってるんですよね、
え、でも EV でもみんながみんなじゃないでしょ、
いやでもやっぱりね EV の方が素直な子が多い気がするって話で一致したんです。さっきなんでか分かんないですけど、
その試合
で
言いたいこと
は、はい、
そうなんだ、
なんかねまとまっててみんなそれなりの覚悟で来てるとかあると思うから、そうそう、だからで CIA もまだ自由度があるし、うん、まあ、フィリンターも言ってもセミだし毎日出れるっていう、うん、ちょっとスパルタまでは無理だけど、はいはい、やっぱり気持ち勉強はしたいっていう子が来るから、
ちょっと本気度が違う
もん、ね、うん、
まあ、それはあるでしょうね。
だから今はちょっとまだ2週間だけっていうのもあるんですけど、EV
の方が良かった。僕だからね、あのね、すごい難しいのが、僕スパルタがいいとは思わないですけど、スパルタっていう看板を掲げて集まってきてる人が本気の人が多いっていうのがいいなと思うのね。
本当にたとえちょっと見た目が軽い子でも、すごい意識高い子、やっぱりそれなりに意識高い子が集まってると思うんで。
そうじゃなくて来ないですか、ね、
そうです、そうです。逆にそういうの、あの子すごいちょっと遊んでそうだけど、でもここに来てるっていうことはそれなりのことがあってきたし、同じ目的があってきてるんだよなっていう風な考え方をずっとしてました。
もうイブイズの方が大好きなんだけ
どね。すごく居心地が良くて、1校目っていうのは
居心地良さそうな感じなかったわけじゃないです
か。慣れたのと、やっぱりみんながあまりに団結、なんでですかね。
まあもういい思い出になってるんですよね。
そうですね。
フィリンタでも頑張ってくださいよ。でもやっぱり温度差はあるんですよね。フィリンタはまだ真面目に勉強してる人の他の学校で多いと思いますけどね、僕から見て。
そうですか。いや確かにみんな勉強してますよ、特に日本人は。
でも ESL とその IELTS コース、BS コースやっぱり多分ちょっと違うでしょ。
言われましたね、他の、うん、私はその、まあ、ELS 受けてないからなんとまだ2週間ですし分かんないんですけど、でも、うん、そうですね、違うと思います、全く。
フィリンターはビジネスコースのプレゼント、まあ、インプットが、まあ、僕から見ていいなと思うんですけど、ただなんか、あんまり喋れない。
そうですね、インプットの機会が少ない。逆に感動しました、ビジネスコースっていうのを掲げて、それを、まあ、全面に押し出してるだけあって、本当にビジネスに特化したことしかやらないっていう。本当に、だから、ここまで割り切って喋る機会そこまで削って。
喋る機会ってマンツーマンとかないんですか？
マンツーマンありますよ。でも内容がビジネスの、そのフォーマルなやり取りとかに特化してるのですね。マンツーマンも、
あるんですよね。その時喋れるわけ
ですか？4時間3時間4時間あります、うん、でも全部ビジネスのことをインプットして喋る時間ですけど、でもインプットが多いです。
あ、
マンツーマンでも。
そうか、だからまあビジネスだったらこうなんだよっていうのをひたすら説明されるわけですね。
そうです、そうです。
なるほどね。
役職とか、うん、そうですね、ビジネス的な表現とか、
あれってビジネスコース取るため の、 あの必要条件ってあるんですか？レベル低かったら入れない
とか。最初フィリンターに入った子は、
うん、
あ、一応トーイックの点数があって、
うん、
アドバンスとベーシックとアドバンス分かれてて、ベーシックは多分トーイック600点以上だった気がします。それなんですけど、一応ルールとしてはジェネラルを一月やったら、
うん、
ビジネスのベーシックに移動できるみたいな感じですね。
ビジネスはインプットよりですと。
そうです。
だからそれちゃんと言っとかへんと、ビジネスコースってみんないろんな学校が掲げてるんですけど、それぞれ違うんですよね。フィリンターのビジネスコースはこうですっていうのを。
フィリンターのビジネスコースは本当にインプットメインだって感じてます。
インプットはバンバン入ってきてるんですか？
インプットバンバン入ってきてる。そうですね、インプットって言っても、なんだろう、そこまで単語をどんどん入れるってわけじゃなくて、ビジネスのシチュエーションとかを説明されたり、なんですかね。
まあまあ、いやそれってね、すごい重要で、フィリピンの他の学校って、フィリピン人が作ってるビジネスの講座って、 実際 の, そのリアルまで行ってなくて、ただボキャブラの説明が多いんですよ。あとまあプレゼントとか会議のハンドリングとか、その特定のシーンのやつはあるんですけど、でもあのネイティブの人、ドイツ人の、
ドイツ人とフィリピン人のハーフの、
あれフィリピン人のハーフなんですか。
あ、そうです。先生がビジネスコースを牛耳ってて、その人が最終的に20分ぐらいのパワーポイントを含めたあのプレゼンテーションをやるのを最終的な目標に、それに使うためのビジネス的な表現とか、
全部プレゼンつながってるんですか。
そうです、そう思います。だから、その他のスモールクラスでも喋、るストラクチャーをきちんと考えて、自分がステージになった立ってる上でどう喋るか、相手にどういう風に伝えるかっていうのをなんかずっと練習してます。
やってるんですか。
やってます。
やってんだ、
やってます。カセット聞いて、でちょっとだけこうカセットで流れた内容をまず今の内容について大きなタイトルで、キーポイント、何が本当は言いたいか、でそれに対するサポートポイントは何だったか、何を聞き取ったか、でそれを舞台の上で喋ってるように練習する。だからアコーディングトゥーオーディオからいつも始まるんですよ。オーディオから聞いた内容によると、あのこの人はこう言ってる、メインポイントをまず言って、この人はこういうことを伝えたい、なぜならこうだこうだこうだっていうサポートの情報をどんどん付け加えていく、でそこの途中にこう喋る間にスムーズにコンジャンクションをうまく使えるかとか、そういうことを全部指摘されてる感じですね。
プレゼンをひたすら頑張ってるんですね。
そうですね、多分
それだから最後終われて立つわけでしょ。あれ映像とか撮るんですよね。それ入れましょうよ、このここの。
いやいやいや私もちょっとやめようかなって思う
プレゼン、いやあれほんまにきついみたいですね。プレゼンコース撮ってる人はみんな。
そうです、私は今アドバンスでまだあんまりきつくないんですけど、まだプレゼンの
ベーシック
じゃないですか。ベーシックでそのプレゼンのトピックをまだもらってないんで、
はいはい、これから
は、はい、順番なんですね。一人一回トピックもらって、トピックもらったらもう寝れないって言ってました。
プレッシャーで
寝れる、いや、あのリサーチが大変で。
でも僕もプレゼント取ってるとみんな聞いたけど、はい、ほんまに辛いと。
みんななんかすごいできる日本人の人もいて、でもその子とかも早く終わんないかなと思ってるって言ってました。やっぱり
どこの学校もプレゼンコースはあるんですけど、プリンターのベースコース取ってる人はみんな辛そうですね。
本当に辛いって言ってありがとう、うん、本当に辛い。なぜ、
いい、大丈夫
なんか大きな舞台で、私も一回その場に居合わせたんですけど、はいはい、卒業する子がいて、その子がみんなの前でプレゼンしたんですけど、大きいシアタールームがあるんですけど、はいはい、そこが普通の定員が多分40人ぐらい、はいはい、40、50人ぐらいなんですけど、座りきれない、もっと人がみんな来て、ね、であと他のクラスが先生も来て、で先生が採点員っていうか4人ぐらい、まあ、その生徒に対して質問するための先生がまず4人絶対前に、一番前に座ってリスナーとして、でその後ろにオーディエンスの生徒と他の先生がもうすごい溢れるぐらいで、うん、であのプレゼンを始めて、プレゼンを始めた後、あの終わった後に全部またその内容について質問を、うん、その先生たちから4人の先生からされる、うん、その
僕も見ました。
あ、見ました。
はい、参加しました。
本当ですか。
はい、あのいや、あの大変そうやなと思って、長いっていうか、なんかみんなそれなりにできないとあれできないじゃないですか、うん、そもそも超ビギナー受けできないと思う、
ね、そう思います、そう思います。
でまあ、みんなもバンバン突っ込みするし、
そうですね、容赦ない感じで割と、
そうですね、
だから割とそのリアリティを大事にしてるって思いました。ビジネスコースは本当にその小さい授業にしろ、喋ること、ただ喋ることになれるとかそういうのは全然もう関係ないです、
ね、もうだからそれは終わってる人なんですね。
終わった人用ですね。
だからその後にもう多分あれプレゼンの方がこうなんですよね、多分。そしたらほぼ僕あの今回あのその学校周りのツアーに参加して7個の学校を2日間で回ったんですけど、 プレゼン一番うまいのはもう全員が認めてプリンターですよ、うん、もうやり込んでます。どう練習してるのがめっちゃ分かるんですよ。スライドが変わるシーンとか話すタイミングとか間とか交代とかっていうのもめっちゃやってるんですよ。だ英語っていうか英語を使ってプレゼンするっていうのをなんか多分好きなんですよ、ニノがね。
そうです、ニノが大好きで、英語っていうよりもプレゼンの練習
みたいになってるわ、ね、
本当に本当にそうです。舞台の上で、うん、あの実際の人がいて、うん、その人から質問されるっていうのを想定した
上での
、はい、なんかそういうことを。
まあでもそう、そこでだから今回行ってフィードバック受けてすごいなるほどなと思ったのが、逆にその ESL で彼らに喋ったりする機会はビジネスコースは少なくて、
少ないです、すごく少ない。
だから喋る機会をすごい求めていくとちょっと思ってたのと違うみたいな。
分かる、そうだと思います。多分あのずっと聞いてる授業とかがあって、うんうん、大教室で、うん、今やってるその内容は、そのフォーマルのシチュエーションに適した文章の書き方、うんうん、だからニノはいつもフォーマルな文章を書くことがフォーマルなスピーキングにつながるから、
ライティングとね、
そうですね、つながってるから、うんうんうん、メインポイントサポートマンにね、書くときにまたあの短縮した I will を I will とかしたらダメとか、フォーマルなシチュエーションでは、そうですね、接続詞の使い方も and を一番最初に持ってきちゃいけないとか、あるじゃないですか、うん、そういうこととかをくどくどとこう説明してされてるだけです、うん、されてるだけです、
まあ、だから知識なんですよね、どちらかという
と。そうです、本当にインプ
レ、わかりますね。まあ多分これからなんで、まだ残り、
そうです、まだちょっと2週間だけなんで、
まあざっくりしたサマリーになると思うんですけど、どういう人はピンタがいい、どういう人がイビクがいいとかありますか？
イビは EB
これ今横にスタッフいるから
ちょっと EB のね、EB のどうしよう。
いや全然いいですよ、いいですけど、
あと EB 大好きなんですよ、話は。
はい、ゆかりさんが大好きだった
ね。あ、ゆかりさんが大好き、そうなんですね。 EB は本当に喋れるようになりたいんだったらEB は本当におすすめします。
なんでなんですか？
先生が信用できる。
信用できるでしょ。
できる、違う、大体でもできない先生もいる。なんでですかね、私年収をなんか授業に沿っていけば、あの喋れるようになるカリキュラムがちゃんと作られていると思いました。やっぱりみんな自分にはこの授業が合わないとか言って変えたりするんですよね。でも結局変えた後に戻したりする人もいるんですよね。なぜならカリキュラムがやっぱり良かったんだって考えられてるんだって言ってて、そうそうそうそう、だからそのカリキュラムに沿えばある程度喋れるようになると思います。だから初心者ででもやる気があるんだったら EV は本当にいいと思います。
その日本人ってね、すぐ自分でコロコロ変える人多いんで、
そうそうそう、
でも結局ね何が足りないか自分でも分かってないので、
分かってない、
楽しいやつだけやってても上がらない
んですよ。そうそう、だから EV は先生が ある程度そのレベルが低くても持ち上げてくれると思います。そういう意味で信用できる、全部考えられてる感じが、今日も別の女の子、学校の他に学校移った子も、他の学校に移った後に自分が意外とできてることに気づいたって言ってます。
他の生徒と比べて、
うんうん、あ、もちろん先に勉強してるっていうのがあるんですけど、
まあでもそこで初めて気づくわけですね。
そうです、そうです、私も変わって初めて、あ、なんか上げてもらったんだな。
そうだってずっといつ聞いてもいやあんまり上がってないかなってずっといつも言うですか、いつでも。
そうそうそう、
でもね、妹さんとか来たらできるようになってるって言われたり
する。言われて、そうです、そうです、覚えてるんですね、はい、そうです、思ったんですよ。
まあ謙虚なんでしょうね。フィニッタはじゃあどういう人があるんですか？
フィニッタはビジネスコースに関しては割ともう喋ることに慣れてって、うん、で私が今すごいためになるんじゃないかなってこう期待してるのは、とりあえず喋るけど文章の組み立てとか、うんうん、英語を使っての文章の組み立て方、うんうん、その 喋る間の流れ、そのどううまく接続詞を使ったのか、どういう単語を使ってこ うまくスムーズに文章を組み立てていくか、相手をこう納得させる説明をしていくかっていうのことを教えてもらっているって思いますね。
それが苦手なんでしょ。
すごく苦手なんで今やめたいです。すごいやめたいです。
選手も言ってたけどまだやめたい
な。やめたいです。でもうプレゼンテーションも苦手、 EV の時が苦手でだいぶ厳しい先生に鍛えられたんですけど、でもそれでも本当にもう喋り出したら、
あ、EV でもプレゼント取ってたんですね。
あ、プレゼント絶対あるんですよ、EV はもう即興プレゼンの。
それとはまた質がやっぱりディネスコースさんと違うんですか。
違います。プレゼン別に毎日しないです、はい、EV は毎日します。
はい、EV は毎日
毎日します。
あ、フィリンターは毎日じゃないですか。
フィリンターは
そのまだそこまで行ってないですもんね。
フィリンターは詰め込んで詰め込んで詰め込んで最後に1個だけするっていう
本番がある、ね、
本番でも20分とか、はい、それしかもパワーポイントも作って、はいはい、全部あの英語の文献を自分でネットで調べて、はいはい、英語の文献から伝える情報を自分で探して、はいはい、プレゼン内容に組み立て入れるんですけど、その内容がダメだっていうのは全部ギャレックにいつも言われるんですって。だからそれの繰り返し、毎日文献をネットから探して
ひたすらブラッシュアップしていってるから、
ね、そうです。でも日本語の文献はダメって言われるんですって。日本語は限りがあるから。
なるほどね。
英語の文献はそれが大変なんですよ。何が大変かって、多分それをしてるのが大変だと思うんです。なるほど。
でもそれがすごいいいトレーニングですね、多分。
そう、なんかニオはそれが本当の英語だって言ってました。なるほど。調べてそこで初めて
英語で調べて英語で、
そうです、そうです。でそこで単語も覚えて伝え方も分かるし、意味の深さも分かるみたいな。でそれでコミュニケーションに初めて使えて、それが英語なんだって言ってます。
やっぱ人気なんですか。
ニオは取った生徒はみんなニオ、ニオは熱い先生なんで、はいはい、ちゃんと見てくれてるっていうのもあるし、はいはい、それでみんな信用してついていく。
なるほどね。
と思います。
あとなんて2ヶ月で申し込んでるだけ、なんでそんな嫌そうなのあと1ヶ月半あるってことですよね。でそれでプレゼンするんですよね、
多分
なんなんですかその苦笑いはそんなに嫌なの。
辛い、本当苦手なんです。
でも
どうなるか、でもきっとうまくいくっていうのを信じ、うまくいかなくてもいいんですけど、一緒にいるクラスメートもだいぶ英語ができてできて、でジェネラルコースに入って面白くなかったんですって。すごい、うん、みんながレベルが周りが低すぎて、
ああその人はレベル高いから、は
い、で面白くないからビジネスコースに変えたって言って。あでもまあビジネスコースがそこで何か大きいことを一つやって自分で納得してから卒業したいって言ってたから、それがプレゼンみたいな。でも早く終わってほしいって。しんどい毎日。なんかある程度の意識高い何か目標があるじゃないと続けられないんじゃないとか言ってましたね。
いやー1ヶ月半後が楽しみです。
やめてる
かも。どんな感じでやめましたって言ったら最後にやめたそうですって追加します、ね、結局やめたそう
です。
やりきってください。プレゼンしてください。だってプレゼン苦手そうやもん。
めっちゃ苦手です、
うん、だから
エブリさんとか多分本当得意、言いたいことがあるから。
だからそれってプレゼン得意って言って、もう英語力じゃなくて、まあ、その人の元々のキャラとかもありますもんね。
あると思います。だから私はどっちかというとなんか英語っていうよりも
苦手な、多分日本で語でも苦手なん
です。そうですそうですそうです、うん、だからそれを鍛えられてる感じがします、うん、
いいじゃないですか。
そうです、
英語では別の性格になったら
すごい。ニノはプレゼンを通して人格が変わってほしいって言ってます、うんうん、なりきってやってほしいから、うんうん、イコール人格が変わることだって、
うんうん、それを求められてるんですね。
そういうことですね。
あまずちょっと機会があったら終わってから撮りたいです
やめてるかも。
やめてたら、やめてても撮りますなんでやめたかっていうのをねちねちねちに聞くかもしれないですけど、とりあえず今日はこんな感じでいいかな、はい、ありがとうございました。引き続き頑張ってください。
ありがとうございます。